トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。そうやりましてね、お母さんたちと温かいね触れをいただきました。美味しいお昼ご飯をいただいた後に、とんでもないっていうか、すごいいいプレゼントというかサプライズで、ディーゼル車キハ22というやつを運転することになりました。家族との触れ合いの後はディーゼル車との触れ合いか、なんてね、くだらないことをちょっと思いながらも、まあそんなことを思いましてですね、運転台に登ったのはいいんですけども、これがこれでやっぱり電車とね、ディーゼル車は違う、またね、最新のものと古いものはまた違うということで、ちょっと専門的によりますと、 BP 管に加圧する電磁直通ブレーキと減圧自動空気ブレーキの違いとか、逆転機の扱いの違い方なんて、この辺はちょっとピンとこないでいいんです。いいんです、来ないでくださいピンとくるのはですね、ワルダーさんぐらいでしょうまあね、まあその辺ちょっとね、ブレーキの使い方とかね違うんでね、難しいもんがありますよね。あと逆転機の扱い方もね、ちょっと違うんですわ、やっぱりディーゼルはね。あとですね、デッドマンスイッチが違うんです。ワンマンの車にね改造してあったんです。当時下北交通もワンマンになってたもんですから、でワンマン運転となると、こう運転者に何かあって意識がなくなってしまうと、列車だって暴走する危険があるわけですよね。暴走しちゃうと、あれだけの重さのものがドーンと来るわけですから、えらいことになるっていうのはもうご承知でしょう。そこでね、発揮されるのがデッドマンスイッチというものなんですが、そのデッドマンスイッチ、何秒かそのスイッチを手から足が離れると非常ブレーキがかかるってなってるんです。で、私が知っているデッドマンって、大概ブレーキハンドルを握っているか、マスコンという、こう、バイクのね、アクセルになるものを握っていないと。っていうのが、大概デッドマンなんですが、こちら、なんと左足のかかと付近でした。少々踏みづらかったんですけどもね。まあ、その方がいいわけなんでしょうね。踏みづらい方がね、結局いい姿勢になっちゃうと、そのまま寝ちゃいますから。で、いざ、運転となったんですが、久しぶりに汽笛を鳴らしてみたんですが、ちょっとあんまりうまく鳴らせませんでしたね。探究汽笛数声、長管汽笛一声なんていうのはとんでもないことなんですが、まあちょっとこの辺はあんまり縁起が良くない汽笛なんで、やめましょう。まあそんなんで、汽笛を鳴らしましたりね、ちょっと動かしてみたんですが、ハンドルのですね、抜き取る位置がちょっと違うんでね、非常ブレーキをかけてしまいました。コンプレッサー、電車っていうのは、電車でディーゼルですね。鉄道の車両っていうのは、コンプレッサーでね、空気を、圧縮空気を使っていますので、余計に動かしてしまいましたんで、これまたね、コンプレッサーの音がね、好きな方がいらっしゃいましてね、ちょっとその方は喜んでたようなんですが、ちょっとご迷惑をおかけしたっていうところもあるんですけどね、空気を溜めなきゃいけないんで、コンプレッサーもね、音でね、わかるらしいですよ。私がわかるのは AK さんと HB2000 台ぐらいなんですけども、まあ AK さんっていうのは何かっていうのはちょっとググっていただければわかりますけども。まあ、そんなことでございまして、私の方はね、冷や汗ダラダラでしたけども、女性の方が運転ということは、まあかなり喜んでおりました。ブレーキってこんなにかけるの難しいんですね、なんてニコニコしてね、おいおいおいおいおいと思いましたけども。結構ね、ごつんごつんかけてましたけど、まあごつんごつん止まるのが当たり前なんですけどね。まあそこでちょっといろいろなお話をしたりね、3人なんで1人が運転してる間2人がね、見ていられるもんですから、またあとスタッフの方とね、いろいろ話をしながら運転をしてみましたけども、まあほんの数百メーターです、駅の構内ですから、200メーターもあったのかなっていう感じで。まあ、ちょっとした片方はね、上り勾配で、片方はレベルだったんです。まあ、ブレーキのかけ方とかいろいろね、やったりして面白かったです。で、今度はね、交代で運転した後、車庫のね、中を見れるっていうことになりましたんで、下北交通からのね、ディーゼル車。実はこちらの方がね、私は好きなんです。 走ってたディーゼルの方は俗に言う国鉄カラーなんですけども、私的にはこちら下北交通カラーの方がいいもんですから、そっちの方のね車両をパチリパチリと撮らせていただいてるわと。あとここですね、いいことはですね、補修用のチャリンコ、補修用のチャリンコって言うと変か、レールの上を走れるモーターカーみたいなものが、モーターカー、自転車の、要は自転車なんですけど、それがあるんですね。あとモーターカーもあったのかな、簡単なエンジンがついてるやつ。本当に、三輪車ですよ。前に、サイドカーって言った方がいいのか。サイドカーで、二人乗りの感じの。前二輪で横一輪で、線路を走るんですけど、それがね、乗れるっていうと、女性の方がキャッキャッキャッキャッ騒いでおりましたけどもね。で、私の方は、ふと時計を見たらもう14時、おいかんいかんいかんっていうことになってしまいましたんでね、楽しい時間はあっという間に、過ぎてしまいましたけども。いやー、ディーゼル、初めて運転いたしました。これで1500ボルトを運転して、次にディーゼルを運転しましたんで、残るはなんだ交流2万ボルト？それは新幹線か。そこまではちょっと遠いですよね。まあ、そういうことで、そんな風に楽しい時間をね、過ごさせていただきまして、自由に鉄分補給させていただきましたけども。まあ、皆さんにとってはこの退屈な6分間だったかな。ミーパートのオープニング、すいません、ちょっとマニアックになってしまいましたけど。で、まあ、ちょっとお先にね、私この先ありますから、ということで、名刺の交換をして、まあ、V トークの方の名刺だったんですけども。本業の方の名刺を渡していたらですね、偉いことになっていたと思うんで、ちょっと本業の方の名刺は渡さなかったんですけども、まあ、それはそれで良かったんでしょう。で、この後、いよいよ、大間に向けて、無観戦に終わりました、大間戦の未成戦の後を探りながらのスタートとなりました。で、国道で、279号。これで、進んでいくんですけども、もうすぐ右側はですね、津軽海峡でございます。いよいよ津軽海峡ですね。で、左側、ね、山。山って言うと変ですけども、もう本当に山が迫ってるって言った方がいいのかもしれませんけど。もう走り出してすぐです。ほんの10分もしないところです。いきなり、橋梁の跡がドーンと出てきました。びっくりいたしました。戦時中にこんなコンクリートの橋を作っていたなんて、なんていうような気がいたしましてね。それでも風化は進んでおりましたね。地震などで二次災害が出なければいいんですけども。いろいろね、そういうふうに未成戦の跡がございました。太平洋戦争の時にはね、津軽海峡の防衛と、あと、いろいろな物資の輸送のためとかいうことでね、北海道から物資を渡すということからも、ここを急いだらしいんですけども。やはり、鉄筋、コンクリートのはずが鉄がなくてね、竹だったり木だったりしてるらしいんでね、風化が進んでおりますので、本当に何もなければいいとは思うんですが、いくつかね、まだまだ本当に残っておりました。橋梁の跡。あとね、ちょっと降りていくとトンネルの跡もあるようなんです。まあトンネルの中は建物じゃないけど怖いんでね、入りもしませんし、見もしませんでしたけども。で、天気もね、若干、なんか怪しくなってきたんですわ。曇りになってきて。で、暗くなってきて、まだ2時過ぎなんですよ。2時過ぎでなんかね、とんでもない夕方になってきたような気がしちゃってね。で、鉛色の空になってきちゃって。で、そこへそういう未成線のね、朽ち果てたっていうと変ですけども、そういうのを写真を撮ってると、なんとなく背中がサワサワ、サワサワというね、冷たい風が吹いてくるんですけども、まああれはたまたまあの地方がね、そういう、まあ冷たい風が吹くというと変ですが、そういうのもあったのかもしれないんですが。で、そんなことを見ながらね、何直箇所か写真を撮って進めていきました。途中ですね、下風呂温泉というところに到着したんですが、下はね、上下の下に風呂ですね、の温泉というところなんですが、こちらではですね、この未成線に終わった大間線をですね、観光施設として利用しようと考えているようで、ちょうど道路、国道よりビル3階建て分ぐらい高いところに高架橋がありましてね、そこをちょっとまあ多分補強したんでしょう。レールも置いてですね、わざわざこう雰囲気を出してくれておりました。しかもその先には足湯もあったりしておりましてね、 家族でくつろいで、中に入ってらっしゃいましたけども、その中におっさんが一人ですいませんって言いながらちょっとね足湯に入るっていう気は勇気はありませんでしたので、ちょっと日本の方じゃないみたいになってもあったもんですから、遠くから見ただけなんですけども、でそんなね、レールを引いてあるところを見まして、降りてきたところ何やらこう屋根のついている小屋らしきものがあったんです。しかもそこにはですね降りるための階段が、ほやいやって思いましたら、どうもですねこれは下の国道からこの駅へ続く通路として建築されたものらしいんですね。よくあるじゃないですか、ホームに行くのに階段がね、あれがこう下の道路の方からできてるってやつなんですが、どうも未だに現役のようなんですけども、ちょっと不気味なので私は中に入らなかったんですが、ね、先ほども恐山の話じゃないですけども一人のはずがタンデムでっていうのは嫌なんで、でこの後も何箇所かね、線路脇にあります配線跡のコンクリート、配線じゃないか未成線跡のコンクリートを見まして、ああもしこの大間線が開通していたら青函連絡線はどうなっていたんだろうね、大間経由かっていうような気もいたしますよね。で青函トンネルもね、本来はここもなんか計画があったそうなんですよ。この大間からね、大間から函館ってはすぐそばじゃないですか。なんで、ここも一応候補に上がったらしいんですけども、実はここ海底が深いため距離は短いそうで、工事が難航するということで見送られたらしいんですが、本当にそうだったんでしょうか。まあ、線路がつながっていないもんですからどうなんとも言えないもんですけども、もしここにですねあの長大トンネルがあっていたら歴史は変わっていたかもしれませんよね。大間のマグロじゃなくてね、大間は本当一大観光土地化してたかもしれませんけども、さて、そんなね、過去へと思いを馳せながらも279号を走って、ブイストは気持ちよく下北半島を先に急いでくれました。でちょっととね、大間のね街中で、おいおいおい大間崎っていう矢印があるけどもどっち行くんだこれっていうような曲がり方を 2,3 箇所曲がってやっと着いたのが大間崎テントサイト、無事到着でございます。先客は3名ほどいらっしゃいました。まずはあのマグロのね、前で記念撮影をしなければということで、ブイストを止めましてとりあえず岬の方へ。風がね、強くて、しかも先ほどもお話をしましたが空は曇っていましたんでね、対岸の北海道見えねえだろうなこれら、なんて思っていたんですが、思いは通じてくれそうもありませんでした。あんまついてないっていうか、ああいうもんなんでしょうねきっとね、あそこの地域ってね、風が強くて、ひどかったです。本当にやばいなこれっていう感じがしましたけども、とりあえず記念撮影だけをお伝えしました。で問題、晩ご飯をどこで食べるかなっていうことだったんです。でお店を探したんですけども、有名なお店、旅館もね、旅館ですか、民宿も兼ねているところなんですが、なんと食堂の営業時間は終了、これからは宿泊客だけなんて看板が出ていました。あれれれれ、弱ったなこれっていうふうになっちゃいましてね、そもそもまあ調べていなかったんですけども、どうしようとね、数軒のお店があったんですけど、ちょっと覗いては見たものの心に響かない。参ったな、ここまで聞いてスーパーのネギトロかよ、なんて思ってね、テントサイトを戻ろうとしたところ、お店の中のお姉様から、寄ってきなさいよ、の一言。怪しいな、こういうのな、っていうのが、まあね、あるじゃないですか。いやいやいや、これからね、テント張らなきゃいけないし、明日の朝飯とか、晩酌の買い足しもあるんで、と、つれなくね、返事をしたところ、意外な反応が。実は、この店、アルバイトのおじさんがいたんです。私より年上です。はい。賃金は、何でも朝昼晩のまかない食にアルコールのようなんですけどね。はい。どう見ても、10から20近くだったと思う、上だと思うんですけどね。その名もヒデさんという方でした。地元は千葉県柏市、俺どっかで聞いたようなと思うんですけども、夏はじゃないな、7月は北海道にいて8月は大間にいるというカムに乗られている方でございまして、先ほどあの3名様の先客と言いましたけど、テント3張りしてあったうちの一つなんですね。 で、ほとんどそのテントに泊まってるっていうことで、お姉さん曰く、こんな風が強い時一人でテント張るの大変よ、ヒデさんがねテント張るの手伝ってくれるからさ、お兄さん遠慮しないでというお姉さんです。本当ね風が強かったんですよ。はい、私のムーンライト、強風の中でも簡単に立てられるはずなんですが、一昨日の本庄で吹き飛ばされた悪夢が蘇ってしまいましたんで、え、でもお姉さん俺ここで晩ご飯食べないかもよと言ったんです。そしたらなんとお姉さん、いいのよ暇で何もやることないんだからヒデさん使ってっていうことで、この辺がねなんかアバウトで非常に楽しかったですね。で、まあ、素直に甘えることになりまして、まあ、この後ね、ヒデさんと二人で、立てたんですけどもね。ねえ、ヒデさんはやっぱりね、テントワーク慣れてる方でね、最初私、ここにと思ったんですけど、あ、ちょっとそこ、デコボコしてるよ。こっちの方がいいよ。っていうことで、そのデコボコしてるか、と思ったんですけども。確かにこっちの方がいいよって言われてね、寝たところ、確かに綺麗でございました。はい。隣に座った夜、来られた方はどうも寝れなかったようなことを言ってましたんでね。あ、いいところ。教えてもらったなというふうに来たんですが。で、まあ、そうやってヒデさんのね、お手伝いをいただいてテントを張ることができました。今日のキャンプ地はここよっていうことでパチッ。ちなみにここで写真を上げさせていただきますが、このテントの前に立っている鳥さん、本物です。置物ではありません。動くなよ、動くなよというふうに思いもしないでですね、パチッというふうに撮れたんですけども。じゃあどんな鳥かはちょっと見といてください。ブログの方に上げておきますのでね。本当ね、剥製かなと思ったんですけど、ね、剥製じゃないんですよ。あの iPhone だと数秒戻るじゃないですか。ですからね、これ、鳥の首が動くんですよ。本当、皆さんに見せてあげたいところなんですけどもね、ブログで上げるとそうもいかないもんですから。で、この後ね、青森のストアというと、前田というところでございまして、ここで、アルコールと、昨晩ね、寒さに震えましたので、念のための長袖の肌着を購入して、おっさんシャツですが、いよいよ大間のマグロを食べにということで気持ちが固まりました。で、先ほどのお店、お姉さんね、せっかく声をかけてくれましたし、ヒデさんもね、手伝ってくれたということで、お店に行きました。あけみちゃん号、怪しいでしょあけみちゃん号からお姉さんに声かけられてね、寄ってきなさいよって言ったら確かに怪しいでしょ、警戒しますよ、そりゃ。でもね、テントを立てて、いるうちまたねいろんなお話をヒデさんともしてたんです。まあテントを立ててねすぐああって言ったわけじゃないんでね、やれやれということでいろんなお話をしているうちにね、まあヒデさんも人柄悪くなさそうだから、まあいろいろね、そういう話が来たらネタになるかななんて思ってね、で、行きました。で、何を食べるか悩んだんです。まあお値段的には漬け丼で、だけど前の日にね、味ヶ沢で漬け丼食べてるんで、ここはやっぱり大間のマグロの刺身かな。でもね、でも、マグロ定食ってあったんですよ、刺身定食。ウニがついてくるんですよ。ええ、繰り返します。ウニ、苦手なんです。まあ、素直にね、お姉さんにウニ食べれないって進行しますとね、じゃあ、マグロの頭でも焼いてあげるからそれに変えればって。え、でもお値段がつったら、まあ刺身定食より安いわよっていうことだったんで、まあじゃあそれでお願いしますっていうことでね、注文いたしました。あ、もちろんビールもですよ。で、はい、お待ちどうさまと、マグロの刺身が出てきました。リオ大間のマグロ、これだ、あれ4切れ、あれおい刺身定食じゃないのかっていう感じでございます。思いっきりがっかりでした。さっきのストア前田で刺身を買った方が良かった。うん。まあ確かに美味しいマグロでした。マグロはね。はい。頭の方も美味しかった。でもね、ビールのつまみにもご飯のおかずにも4切れでなるのか?ということで、いい人を装いつつも、ね、内心、イラッとして、最初から4切れって出てねえじゃねえ。もうお店の人に言ったってしょうがない。ね、写真にもそういうふうに出てないんだから。ね。 まあ、ちょっとがっかりでしたけどね。いい人を装いつつ、ビールをちびちびと飲んでお会計。あれ？最初に聞いた値段より違うぞっていうのがしましたけども。まあ、ブツブツと思いながら、いいや、と思ってね。テントへ戻って、缶ビールをまた片手に、もう一回さっきのマグロの像のところへ行ってきました。そしたら、幸いのことに夕日が見えてきました。ほろ酔いで夕日に宣言をいたしました。待ってろ、北海道。来年は行ったるぞ。ということでね、動画の方ちょっと上げたんですけども、声がちっちゃかったですね。つが一人で撮ってるから無理もあるんです。しかも自撮り棒じゃねえですから、あれ。北海道、本当待っててね。さて、この後ですね、ちょっとうろうろしていましたら、本州北海道連絡橋なる夢のような構想があることを知りました。まあその看板じっくり読ませていただきましたけども、今から24年前の平成6年、本州北海道連絡協会、大間トイルート誘致推進委員会なるものが設立されたようです。世界最長の明石大橋をしのぐ長さの橋。冬の雪問題や塩害対策などで通行量がなんかものすごいことになりそうだっていうことで実現は低いみたいなんですけども。一応そういう夢のようなお話もあったんですね。で、テントサイトに戻ってくると、あれやこれやという間にテントが吹いておりました。で、さっきのヒデさんがね、もうお店が閉まってしまったみたいなんで、ビール片手にほろ酔い加減で戻ってきたんで、もう随分増えたですね、って言ったら、私こういうのも知らなかったんです。大間から函館のいるフェリー、朝が早いっていうことで、で、夜に来てさっさと寝て、朝パッと出ていく方が多いようなんですね。はい。はあ、なるほどね、なんて思っていたんです。あともう一つ知らなかったんですけども、ラジオ。北海道の放送なんですね。北海道の方が近いということで、青森よりも北海道の放送ということで。まあ、近くの方が日本ハムのファンだったようで、日ハム対西武の試合を流してくださって、一喜一憂しておりましたけども、おかげで私もそのラジオを聞いていっぱいやっておりました。まあ、そんな感じで、大間の夜はだんだんと更けていったんですが、結局、まあ、明美ちゃん号で飲み足らず、まあね、まあ、あんな状況で、イラっていうのもあったせいもあったんですよけども。テントの中で、晩食をしたのは内緒のお話でございますけども。結構飲んじゃいましたね。まあ、そんなことでね、大間の夜更けました。まあ、この日はね、非常にいい日になりましたね。楽しい楽しい大畑のね、運転だけではなくって、あの大畑のね駅前のお家でお昼をご馳走になったりしてね、また地元のね、保存会の方とお話しすることができて、まあ本当に良かったと思います。普通ああいう時ってね、まあまあ変な言い方ですけどイベントですから、そういうお話だけで終わってしまうんですけども、そういうこともなくね、いろんなお話も聞けましたし、またね、ちょっとあれなんですけども、ヒデさんの方とね、大間酒についてヒデさんともねお話ができました。流浪の民だなっていうような気がしてね、まあおそらくね、独身なんでしょうね、うん、だって7月は北海道にいて8月は大間でね働いて、ね、まかないとアルコールがね、それだけで暮らしていけるわけがないんで、健康保険証なんかどうしてんのかななんていうような気がしますしね。まあそうやって楽しく過ごしているヒデさんのもね、ちょっとお話をすることもできました。まあもうちょっとね、お話できればよかったんでしょうけども、まあいろいろお互いもありますし、夜ねペチャクチャ喋ってるのも周りの方に迷惑になってしまうっていうのがあって、まあ、簡単にお話をしたんですけども、まあ本当に楽しい3日目の旅となりました。まあいつも以上に晩酌の量が増えたのは内緒なんですけどね。さて第103回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。体調崩しちゃいましてね、すいません、3日遅れでいいのかな。 26日の配信予定が29日になっちゃいましたけど、実はですね、イコちゃんがまだ体調が戻ってないもんですが、若干の心配があるんですけどもね、どうも今回私の方が移しちゃったようで、また最後の方でやっぱり声稼いできちゃいましたね。すいません、ちょっとお聞き苦しい声になっちゃったかもしれませんけども、シオンくんは気持ちよく寝ております。まあ今日でね、今日の放送で3回目、3日目の放送になったのか。で、あと4日目、5日目とあと2回ほど続きますけども、一つお付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。配信の方のね、写真、上げておきますのでね、 V トークラジオのブログ http://vstoke650.net の方にアップしてあります。ぜひこちらもご覧ください。またメールの方も募集しております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com、 vtokuradio@gmail.com です。メールのフォームの方はね、ブログの方なんとか頑張って確認をしながら付け加えさせていただいておりますので、もうああいうことはないと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。第2回糖質万歳キャンプ in 久保キャンプ場の方で、おかげさまで、仮予約ということで、あと2名の方がまだ仮の状態なんで、なんとも言えない、満員というのは言えないところではございますが、10月27、28日の方で、予約が入っております。ザキ姉のね、ザキ姉なんて言っちゃいけない、ザキ姉さんのおかげで28日の方もね、なんかフリーでっていうお話をいただいております。また前乗りも OK みたいなこともお話をいただいております。あのツーリングの方のね、ツーリング企画の方にもいろいろ詳細の方に書いてありますので、ぜひぜひこちらもご参考にしていただいて、もしキャンプは無理だけど日曜日だけでもという方いらっしゃいましたらね、ぜひ一本も入れていただけると助かもありますので、ツイッターの方でも結構です。フェイスブック分かってんだぞお前っていう方は、フェイスブックの方でメールいただいても結構でございますが、ぜひぜひね、そういう方もメールいただけるとありがたいと思っております。あと100何回かに当日なるかと思うんですけどね、ちょっとオープニングの方の公開収録をしようと思っておりますんで、皆さんには普段私がどんな風に BGM を入れて録音しているか、どうやって iPhone2 台でやってるのかをね、見学していただいて、まあよろしければ愛の手などを入れていただけると幸いではございますけども、ちょっと恥ずかしいなっていう気がしてね、大丈夫かっていうような気もしてるんですけども、まあそれはね、本日もまたまた楽しいアトラクションの一つをしたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第103回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。